御言葉を読ませていただきます。出エジプト記19章5節から6節まで。出エジプト記19章の5節から6節。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。お祈りさせていただきます。恵み深い私たちの天のお父様、心からあなたの御名を褒めたたえます。あなたの御言葉は決して変わることがなく、あなたが語られたこのお言葉は生きていて力があり、必ず実現することを心から感謝いたします。主よ、あなたのご愛は決して変わることなく移りすぎることもありません。ただあなたの一方的な選び、あなたの一方的な恵みと憐れみの中によって、私たちは今救われ、今ここに生かされ、あなたを礼拝する者として、あなたのお言葉がこの地に成就するために用いてくださっていることを心から感謝いたします。お父さん、あなたの心であるイスラエルが祝福されますように。あなたの愛する民、選びの民イスラエルが救われますように。彼らが祭司の王国、聖なる国民として、この御言葉を本当にあなたから受け取って、それを押し流していく民として、ますます祝福されますように。主よ、心から祈ります。また私たちも、主よ、本当にあなたの恵みと憐れみによって今ここに置かれ、主よ、それは決して私たちの見えるところによらず、決して変わることがないあなたの真実であることを心から感謝いたします。今日語られる御言葉を聞かせてください。聖霊様の御助けによって、それを霊の耳を持って聞き受け取って、主を悟らせてください。心からお願いいたします。語ってくださる御器のうちに、あなたが今豊かに油を注ぎ祝福してくださいますように、ご臨在の主に心から感謝し期待し、イエス・キリストの力あるお名前を通して初めにお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。主の御名を心からあがめ、もう一度主の御名によってご挨拶申し上げます。祝福が豊かにありますように。今日このようにしてもう一度主の恵みの御言葉を共に学ぶことができるこの時を心から感謝いたします。実は今日のメッセージは、今もありましたように、主をどうぞ悟らせてください。私自身、今日この礼拝メッセージ、先週のこのところで行われた礼拝メッセージを5回6回聞きました。そしてここに全部イザヤ先生の通訳も本当に素晴らしい通訳でした。前の方で私も助けようと思ってたんですが、ほとんど助ける必要なく完全、素晴らしい通訳でした。5回6回聞きました。そしてここに先週の礼拝メッセージのほとんど原稿を起こしたものがあります。欲しい方がおられたらどうぞ、そしてこれをファイナライズ、完全なところまで持って行っていてくださる方がおられたら、それをお願いしたいと思います。本当に素晴らしい日曜日の礼拝メッセージが語られました。そして、ピーター先生が言われたように、本当の弟子と群衆の違いは、群衆は分かったふりをして戻ってこない。でも弟子は分からなかったので、これはどういう意味ですかと戻ってくる人が弟子だということを聞いたので、もう本当に恥も外部もなく、私はもっと 教えていただきたい、クリア、ここのところクリアにしていただきたい、5回6回聞いて恵まれました。ただ私自身も本当に捉えようとして追求しているものであるということを知っていただきたいと思います。主がこのような特別な恵みの時代に私たちを生かしてくださって、そしてこのようにしてアメリカ在住、そしてそこで救われ、日本で牧会経験があるユダヤ人の奥様のゆえに使命与えられて、イスラエルで30年間ユダヤ人アラブ人を牧会しておられる、そしてそれだけではなくて牧会の傍ら、機関車の多くの方々が傷ついている、その道路車の方がアルコール中毒から中毒患者の更生施設を教会とともに併設している、そしてまた女性のためのシェルターも別の方が開設している、そのようなところで本当に神の王国を築くために励んでおられる先生をこのところに送ってくださったことを本当に感謝しています。そして今日のメッセージですけれども、すべて、原稿があります。欲しい方には、差し上げます。伊豆谷先生ばっかり言ってると大変なので、ゆり子姉妹後でちょっと、欲しいっていう方はゆり子姉妹に言ってください。そしてその中の誰かは、もう一度礼拝メッセージがウェブで公開されていますので、そのメッセージを聞きながらこの原稿をファイナライズ、最後まで完成させて、いただければと思います。そのような恵みが皆さん方にも、なんと三黒兄弟メディア部の協力によって全セットで4枚で1000円で販売されていますので、今日私はここに立って本当に今まで以上に何とも言えない平安の中で講談に立っています。本当に主ご自身がすでに語ってくださったメッセージを、その本当に兄弟姉妹とともにもうひとたびこの時代に共に生かされているものとして受け取りたい、そして弟子として主のもとに帰っていって、主よ、では私はどうしたらよいのでしょうかということを主の前にもう一度確認したい、そのような思いを持ってこのところに今日立っています。今日タイトルは神の王国のために生きるという、先週は神の王国の性質というタイトルでしたけれども、先生が最後にもうちょっとちゃんと私たちに落とし込んでくださって、では私たちはどうしたらよいのでしょうかということの問いにも答えてくださったので、今日私たちはこの礼拝メッセージが終わるときにはそれぞれのところから主イエス様に、このお方だけに応答して立ち上がりたいと願うのです。まず神の王国のために生きるということで、先ほど井川先生が言って朗読してくださった御言葉の箇所が本当に大切な御言葉の箇所です。そして先週どのようなことを学んだのかということを最初にちょっと見ていきたいと思いますけども、まず、次のスライドお願いします。神の王国を立て上げることが主の願いである、そしてそのためにモデル模範として建てられたのがイスラエルである、神の王国として建てられたのがイスラエルである、イスラエルの神主ご自身がイスラエルの王となり、そして、このイスラエルの神ご自身がアブラハム一人のところから選び出して国家を作り、そして法律を制定された、そしてその王をあがめ法律を守っている限りにおいて最高の繁栄を、祝福を受け取った、そして諸国もどのようにしたらこんな素晴らしい国になるんですかと見学に来るような国が出来上がった、そしてイエス・キリストを通してこの王国の福音が述べ伝えられていく、イエス・キリストはこの神の王国のメッセージを語り、そして神の王国のメッセージを、福音を全世界に述べ伝えなさいと宣言されました。そしてこの日本にも今この恵みの福音が述べ伝えられ、そしてこの日本の王もイエス・キリストです。神の選びは国家単位である、イスラエルの選びである、そして主ご自身は国家単位でこの日本をも選んでくださっておられます。日本は主のものです。そして日本はに主ご自身が王として君臨され、神の御言葉がこの地を治めるときに、この地は本当に全ての人々は祝福されます。そしてそのために私たちは、3番目、私たちは神の王国のためにそれぞれ地のもとに置かれる前から、母の胎に形作られる前から約束がある、ご計画がある、それを受け取って生きることが最高の人生の幸せであるということを私たちに教えてくださいました。今日早速まずイスラエルは神の王国、諸国のモデルであるということを共に見ていきたいと思います。創世記の12章の1節から3節のところ最初に朗読していきたいと思います。創世記12章の1節から3節、 もうここ数年何回も開いておりますけれども、主ご自身がこの時代この時にしっかりとこのことを受け止めて、私たちが述べ伝える福音がイエス・キリストは救い主であるということとともに、この素晴らしいイエス・キリストにあって神の王国をこの地に来るようにと、主が私たちを用いてくださる、その恵みを共に受け取っていきましょう。では、御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。十二章の一節二節、私が示す地へ行きなさい、そうすればそこで私はあなたを大いなる国民、大いなる国とする。カナンの地において私はあなたを国家とするという約束がイエス様によって宣言され、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると宣言されました。主が神の王国を建てられるときに、すでにあった王国の中からこの王国にしようというような選びはありませんでした。神の王国の選びです。でも神様はまず一人の人、アブラハムを選び、そしてまたアブラハム、誠実な人、従順な人、神の友と呼ばれるこの人、主ご自身の教えに心から従順を持って従ったこのアブラハムを通して、そのアブラハムに対して約束を与え、あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。そのアブラハムに対しては2回目、創世記の22章、アブラハムがイサクを捧げるときにも、もうひとたびあなたを通して地上のすべての民族は祝福されると2回目、そしてまたそれだけではなくて、アブラハムの子供イサクに対しても同じ約束が、あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。イサクの子供ヤコブに対しても、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されると、この3世代目においても4回にわたって同じ約束がなされているのです。あなたを通して地上のすべての民族は祝福されます。神様は全能なるお方です。神様が一度約束してくださった言葉は必ず成就します。そして主ご自身はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として、この約束の通りに、この個人から始まった家族、家族から始まったこのヤコブがイスラエルと名前が変えられ、そしてヤコブ、イスラエルには12人の子供たちがおり、そしてこの12人の子供たちがイスラエルの12部族の族長となりました。この家族を主ご自身は特別なご計画を持って選び出されましたが、そのアブラハムの選びが目的でもなく、家族の選びが目的でもなく、また家族が大きくなったその家族の延長線上の部族のも主ご自身の選びの目的ではありませんでした。主ご自身はこのヤコブの子供ヨセフを通してこの民をエジプトに導きました。この飢饉のゆえに、このヨセフを頼ったヤコブの家族は全体で70人でした。そしてその70人の家族はまだ国家と言えるような状況ではありませんでした。しかし主ご自身の ご計画の中でエジプトに導かれ、そしてエジプトで増え広がり、残念ながら多くの長い時間は430年間彼らはエジプトで奴隷として生活するような身分でした。彼らはまだ国家ではありませんでした。彼らは家族が増え広がって、個人が家族となり、家族が増え広がり、部族となりましたけれども、彼らは国ではありませんでした。彼らは奴隷でした。彼らには治める王はエジプトの王、他国の王であり、彼らは本当に圧迫されていたのです。そしてその中で本当の平安はなかったのです。彼らはうめいていました。そのうめきが主に届いたときに、主はモーセを通してこの民をエジプトから救い出してくださいました。そしてその時にも荒野において彼らはまだ奴隷、どのようにしてよいか、どのように生きてよいかわからない、そのような王がない、法律もない、彼らはどうすることもできないような民族だったのです。でも主ご自身が贖いのご計画によってこの民をエジプトから贖い出してくださっただけではなくて、出エジプト記の 19章の5節6節のところをもう一度見たいと思いますけれども、このところにおいて主ご自身が明確に宣言された、今日先ほど伊賀先生朗読いただきましたけど、もう一度この御言葉朗読しましょう。出エジプト記19章の5節6節3、はい、今もしあなたが誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなた方の語るべき言葉である。アーメン。神様が神の王国、そしてこの王国が出来上がり、主が王として、そしてまた正しい法律が制定されるときに、すべての人々が祝福されるというご計画、本当に愛する民と共に住みたいと主が願われたときに、主の選択された主のご計画は神の王国をこの地に打ち立てるということでした。それは未来、御国というような言葉に連想される将来、天国においてというものではなくて、現実をもってこの地に神の王国が打ち立てられる。だからイスラエルが神の国のモデルとして立てられ、イスラエルは神の王国なのです。イスラエルが神の王国なのです。この地上の現実として主は立てられました。そしてそれはアブラム個人の選びではなく、家族の選びではなく、そしてまた今私たちが生きるこの教会の選びだけでもなく、主ご自身の選びは国単位の選びであることを心から感謝いたします。主はイスラエルという300万人にも膨れ上がった民に対して、私はあなたの王となると宣言してくださった主であることを心から感謝いたします。すべての人が祝福されるようにと、主ご自身のご計画はイスラエルという国全体に対するものでした。それはエジプトに行った時70人でしたけれども、このエジプトから出てくる時には430年経って、国として、そしてこの民族として300万人に対して膨れ上がっていた。でだけれども彼らはエジプトのパローの下で苦しんでいた。そして彼らには王がなかった。モーセは王ではありません。モーセは自分のことを神のしもべと呼んでいます。そして預言者でした。モーセは主ご自身のご計画のもとに導くために主が用いられた器であって、エジプトの王ではありませんでした。そのエジプトから出てきたそのイスラエルの民に対して、主ご自身がなんと宣言されたのです。私があなた方の王となる。なんと素晴らしいことでしょうか。主はイスラエルの神です。イスラエルの王様です。主ご自身のご計画はそのように宣言されました。そしてその王様自身がこの地を治めるために法律を与えてくださいました。本当に全ての人が祝福されるように、新約を生きる私たちは律法という言葉に対して少し間違った考え方が入り込んでいるように思います。私自身もその学びの中で何か間違ったものを受け取ってきてしまいました。律法、主ご自身はこの王様がこの国を治めるために正しい教えを与え、そしてまたその教えがあるところで人々は祝福される。ピーター先生は別のセミナーの中で、皆さんがお金を預けるとしたらどのような会社に預けますか。信頼できる、ちゃんとコンプライアンスがちゃんとしているところに預けます。皆さんが国の代表として皆さんの尊いお金をどこかの国に預けようとするならば、どのような国に預けるでしょうか。ちゃんとした法律が施行され、そしてそれが遵守されている国に私たちはそのお金を投資します。こういうことについてはもっとその企業のトップの方々、お金をたくさん持っている方々の方が分かるかもしれませんけども、そんなことぐらい私でもちょっと分かりました。本当にそのような法律が与えられている、王が立てられ、そして法律が制定され、イスラエルはその法律を守るところにおいて、主ご自身が与えてくださったその律法を守るところにおいて、主ご自身の祝福の中に彼らは導かれていくこととなりました。そしてこの彼ら、主ご自身はこの民を本当に愛して、この出エジプト記の19章の後半からモーセの10回、そしてそれだけではなくて613人もわたる生活、人生のあらゆる領域におけるところのその、法律を定めてくださいました。それは国民が健康で 安全で祝福された歩みをすることができますように。昨日も何人かの方々と話をしながら、本当にそうだと思ったんですけれども、今新型コロナウイルス、一番は手を洗うこと。でも手を洗うことについて一番最初に教えているのは聖書。本当に主ご自身はその教えを通して主ご自身の愛を示し、そしてまたイスラエルを愛した民は、このイスラエルを神の王国が建てられた時に、王が建てられ、法律が建てられ、そしてその教えに民が従う時にどれだけ祝福されるのかということを表すために主はイスラエルを用いて建てられました。そしてこのようにもう一度私たち、この神の選びというのは、神の選びというのは個人の選びではないだけではない、家族の選びだけではない、教会として集められた私たち、今日教会としての選びだけではない、主ご自身の選びは国家に対する選びです。国家に対する選びです。ですから私たちはそのことを受けて第2番目に行きたいと思います。第2番目、日本にも神の王国が建てられます。アーメン。主ご自身がこの日本に対してもご計画を持っておられ、イエス様がこの地上に来られた時、イエス様のメッセージの最初から最後まで神の王国の福音でした。神の王国がこの地に打ち立てられる、神の王国がこの地に打ち立てられる、それが主イエス様ご自身が語ってくださったメッセージでした。この私たちの個人的な救いということはとても大切なことですけれども、それは神の王国をこの地に、この日本に建て上げる主ご自身のご計画がありました。そしてそのモデルとして建てられたのがイスラエルであり、イスラエル、神の王が建てられ、そしてそこに神の教えが定められ、その王と教えに従うときにどれだけ国民全体が祝福されるかということが、主がイスラエルを通して世界に与えてくださっている恵みのメッセージです。イエス様のメッセージの中心は神の王国でした。一緒に御言葉をもう一度開きましょう。マタイの福音書の4章の17節、イエス様のメッセージの第一声は神の王国のメッセージでした。ご一緒に御言葉を朗読しましょう。3、はい。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、神の王国が近づいたから、このようなメッセージをイエス様は明確に宣言されました。そしてイエス様の3年半の交渉外の一番最後のメッセージも神の国、神の王国でした。使徒の働きの1章を一緒に開きましょう。使徒の働きの1章3節のところにこのように書かれてあります。使徒の働き1章の3節3、はい。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。このところでイエス様は十字架と復活、贖いを終えて天にお帰りになる前の40日の間、その貴重な時間をご自分がよみがえられたことを確かにするとともに、神の王国のことについてメッセージしてくださいました。イエス様のメッセージの中心は神の王国をこの地に建てることです。私たちは祈るように教えられています。神の王国がこの地に来ますように。そしてイエス様はマタイの福音書の24章の14節開きましょう。この世の終わりにはどうなるのでしょうかというところにおいて、イエス様はこのように明確に、世界宣教が完成する、異邦人の救いが完成すると言っておられますけれども、その時にも述べ伝えられるのは単なるイエス・キリストの福音だけではなくて、イエス様信じたら救われますというだけではとどまらない、その先にイエス様が語りたかった本当の福音、それは神の王国の福音です。そのことが宣言されています。マタイの福音書24章の14節3、はい。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。アーメン。アブラハムは選ばれましたけども、アブラハムの選びが目的ではありませんでした。あなたを通して国民が生まれるということが目的であり、選びの目的でした。同じようにこのところの約束も神の王国の福音であり、すべての国民、ネーション、国に対して主ご自身はこの選びを与え、福音を述べ伝えてくださっていることを心から感謝いたします。そして使徒の働きの1章の6節から8節を読みたいと思います。 このイエス様と時間を長く過ごした弟子たち、十二弟子、イエス様と長い時間を過ごし、そしてまたイエス様の十字架の時に分からなくなって逃げた弟子たちも、イエス様の復活にあって恵みと憐みの中で戻ってきました。ああ、本当にイエス様はよみがえりの主だ。神の王国の福音は本当だ。イスラエルを神の王国として復活させてくださるということは本当だということを弟子たちは受け止めました。そしてそのところで弟子たちはこのようにイエス様に聞いています。一緒に朗読しましょう。さん、はい。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。すべての国民に証しされるということ、神の王国の福音がすべての国民に証しされるということと、聖霊を受けたすべての弟子たちが、教会がすべての国々に行って神の王国の福音を述べ伝えるようになります。イエス様は弟子たちに、今こそこのイスラエルに神の王国を再建してくださるのですかという問いに対して否定されたのではなくて、それは必ずやってくるけども、その時は今は知らなくてもいい。必ずその時がやってくる。その時までにこの神の王国の福音は全世界のすべての国民に明かしされます。そして御言葉を見ていただきたいと思いますけれども、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと宣言されていますけれども、皆さん、私たち小学校からずっと日本標準の地図を使っています。多くの国はヨーロッパ、イスラエルを中心の世界地図を使っています。でも後ろにかかっている地図も日本標準の地図であることを今日認めましょう。このイスラエルから始まって東の果て、それはずっとずっとずっとずっと端っこに行くと、なんと日本がやってきます。ファーイースト、そしてエルサレムを基準にすると、私たちはこの御言葉によるならば、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。最近私たちの教会にユダヤ人の方が何人も来てくださっていますけども、羽田空港に降り立って日本初めてのユダヤ人が言いました。やっと地の果てまで来た。皆さん目を覚ましましょう。私たちは御言葉の成就、その結果として今ここにイエス様を主として崇める民とされているのです。私たちは地の果てなんです。恥は大きな雨をありがとうございます。端っこ大好きな人たち、電車だと端っこから座る私たちですけども、本当に私たちは地の果てなんです。その端っこにまで御言葉が成就しているんです。何のためでしょうか？神の王国の福音がこの日本に来るためです。単なる私の選びだけではない、家族の選びだけではない、この教会の選びだけではない、この日本のすべての民がイエスは主と告白し、この御言葉の価値観の中でこの国が治められるときに、すべての人が祝福されます。これが主ご自身が願っておられることであり、そしてこれがイスラエルのモデルとして与えられていることです。そして主は真実にこのことをイスラエルを通して語り、イスラエルを通して実現し、イスラエルは1948年神の王国として、その備えとして国として再建していることを心から感謝いたします。この今日も祈りましたけれども、この国の民が本当の意味でこの王の王、主の主を王として崇め、そして神のお言葉に従った統治の中に身を預けていくときに、主ご自身の祝福のご計画がもう一度この全世界に完成することとなるから、主の皆を心から崇めます。そのようなご計画の中に主が私たち一人一人を選んでくださって、今用いていてくださることを心から感謝し、今日最後3番目に、ピーター先生が私たちに励ましてくださったこのイスラエルから 神の王国としての選びということであるならば、では私たちはこの神の王国からもうイスラエルからたくさんのことを学ぶことができるけれども、私たち一人一人個人の使命というのは、役割というのはどのようなものなのか分かりました。イスラエルが王国であること分かりました。日本にも神の王国が必ずやってくること分かりました。では私はどうしたらよいのでしょうかということについて、この出エジプト記の19章において主がイスラエルの民を祭司の王国として選ばれた時にも、主ご自身がこの祭司の民として選ばれたのはレビ人だけであり、12分の1部族だけでした。あとの11部族は国を立て上げるために用いられていきました。あらゆる領域においてリーダーとして用いられていきました。ですから神ご自身が神の王国を建てるということのために、神が永遠の初めから一人一人に対して抱いていてくださる計画は変わらず、そしてまた定められて、そのご計画に神の王国を建てるためにアブラハムをイスラエルを全ての世界のもとに置かれる前から選んでいてくださった、ご計画してくださった同じ主が私たち一人一人を生まれる前から、また地のもとに置かれる前からご計画していてくださって、私たち一人一人に対する主のご計画があることを今日心から感謝いたします。そのご計画のゆえに、主ご自身は、旧約聖書の中においても多くの人たちの選びの記事を私たちは見ることができます。そのような中において、今日私たちは先週開かれたエレミアの選びをもう一度確認し、そしてそのところから聖書の多くの人たちが神の王国を建てる、先ほどの私はあらゆる時に主を褒めたたえると詩篇の34編のダビデもその一人です。最たる人です。神の王国を建てるために彼は、兄弟では7番目か8番目エッサイの子供として生まれ、羊を飼うような身分のものでしたけれども、神の選びの中で、永遠の神のご計画の中で神の王国を建てる、その働きのために役割を与えられて用いられていきました。ここにはエレミアが出てきます。エレミア1章の5節から8節の御言葉をご一緒に朗読して、聖書の多くの民がこのような選びの中で選ばれ、そして用いられていることを覚えたいと思います。ご一緒に3、はい。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた、まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ、アーメン。あなたを体内に形作られる前から、本当に考えられない思いを超えた主の選びがあります。詩篇の139編もご一緒に朗読しましょう。本当に及びもつかない主ご自身の選びが、今日この会場の中におられるお一人お一人の上に定められています。アーメン。今日この礼拝をビデオ礼拝で守っておられる方々の上にも、主ご自身がこのような思いもよらない、イスラエルの神、日本の王、そして天地を作られた方、十字架と復活で贖いを完成された主権者、王の王、このお方が私たち一人一人に対するご計画を、それも細やかに知っていてくださることを覚え、主をあがめます。ご一緒に主に感謝しながら、139編の13節から16節まで朗読しましょう。3、はい。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって 恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。主はなんと素晴らしいお方でしょうか。主が母の胎で私たちを組み立てられた方、そしてその胎児の私を見られ、主ご自身が私に関する書物にすべてが書き記されました。本当に主ご自身が神の王国を建てる、主が治められ、主が共に住まれ、そして主の御言葉がこの地を治めるときに、そこには聖霊による義と平和と喜びが満ちあふれ、すべての人が祝福される、そのような神の王国のご計画のために、主は一人一人を、このダビデをエレミアを選んでくださった同じ主が、今日ここにおられる一人一人に対するご計画を持っておられる。ピーター先生重ねて言ってくださいました。でも私たちは生まれた時から親の期待に応えよう、そしてその次は学校の先生の期待に応えよう、そして会社に入ったら会社の上司の期待に応えよう。それらすべては大切なことかも、ある面では大切なことかもしれません、しつけということにおいて。でも社会においては、社会が私たちに求めてくるその期待があります。そしてそれは私たちの上に重く重くのしかかっていきます。そして私たちは、あの人の期待に応えよう、この人の期待に応えよう、あの人の期待にも何とか応えたいという中で、私たちの人生をすり減らしていきます。でも今日そのような中でピーター先生は明確に叫んでくださいました。そのように誰か他の人の期待に応えようとしているならば、神の王国の福音がその答えです。神の王国の福音がその答えです。それはただ主ご自身が永遠の初めから一人一人に対してだけ抱いているその計画に、それを教えていただいて、それを悟って、そしてその計画に応答して生きる、それが本当に幸いな道であり、主が私たちに願っておられることであり、主ご自身の前に出るときに、主が、私があなたにお願いしたことはどうなりましたかと主は私たちに対して願っておられ、ある意味で埋めておられ、そしてその期待以外の他のいろんな人の期待には応えるけれども、主ご自身が永遠の初めから願っているその期待に応えていないとするならば、私のあなたに対する計画は永遠の初めから定まっている。どうか私の期待に応えてほしい。私のあなたに対するユニークな答えを知ってほしい。もう他の人の希望を満足させるような、そのような生き方ではなく、今日それを語りながら私自身も思い起こしました。私は生まれた時から本当に素晴らしい名前をいただいたので、エリア、選ばれたものという名前をいただき、その名前の上に誰かにいじめられたりバカにされたことは一度もありませんけれども、選ばれたものっていう名前を背負いながら生きていくっていうことは結構プレッシャーがあります。学校の先生に、選ばれたものだけど成績は普通だねって言われたこともありますし、もうそもそも本当に証にならないですけども、警察にご厄介になった時にも、警察は知っていました。住所言ったら教会の息子じゃないかその時に選ばれたものって書かなきゃいけない、私は本当に辛い思いをいたしました。もう一つ私にとって大きな存在は私の父でした。本当に尊敬する素晴らしい父でした。最初に 牧師になりたいと思ったのも父を見て、父のような牧師になりたいと思いましたけども、それは 後になって、それは私にはできないという劣等感に変わっていきました。本当に今でも日本全国において尊敬され、また本部においても尊敬される偉大な父を持っていることは本当に感謝ですけども、同じ道に照明を受けたとき、18歳のときに牧師になる照明を受けたときに一番大きく心にのしかかったのは父の存在でした。そのようなときに主は私の心もご存知だったのでしょう。特別な予言の器が来て、その予言の器、皆さん他の人はすごいいいこと言ってもらってるんですけど、私は明確に言われました。あなたはあなたのお父さんとは違う、あなたにはあなたの務めがある、何も比べなくてよい。おお全部知ってる主、このお方の前に、今まで、守られ歩んできたことを心から感謝します。でも逆に親となって、自分が小学校の時にしたいけどもできなかった、そしてまた当時オール今泉は野球人口多かった時にセレクションがあって選ばれた人しか入れませんでした。息子が大きくなる中で息子と一緒にキャッチボールができたらいいなという親の期待、子供の誕生日には毎年毎年スポーツグッズでした。そして5歳の時が来たのでよしきにグローブを買いました。投げた1球目がよしきのおでこに当たって、それ以来よしきとキャッチボールすることは彼が野球を始めるまでなくなりました。でも彼がオール今泉に入り、そしてまた後期兄弟まで入り、そして活躍したことを通して親の期待が満足している、あ、本当に誇らしい息子を持っているという親の自己満足であるということを、自分ができなかったことをやっぱりやらせようとしているという自分のエゴを見つけました。今日皆さんはどうでしょうか。本当に大きな神のご計画があります。イスラエルの神です。そしてこのイスラエルの神は全ての人が祝福されるようにと国単位で選ばれる方です。そしてこの国単位で選ばれる方はこの日本全体を選んでくださっているお方です。そしてその偉大なお方が父のもとに置かれる前から、母の胎に形作られる前から、一人一人に対して主が願っておられるご計画がある。誰か他の人の期待に応えるのではない、ただ主ご自身が永遠の初めから抱いておられるそのご計画に応えることが私たちにとって与えられている幸いな道であることを今日心から感謝いたします。主ご自身が今日お一人お一人に神の王国の福音、でもそのために私は何をしたらよいのでしょうか。主ご自身に従うことです。そして主ご自身が私たちに対して抱いていてくださるその計画を受け取って、そのご計画に目を留めて生きることです。他の人の期待ではなく主ご自身の期待に私たちが明け渡して生きることを主が願っておられ、そして最後の時にあなたはよくやった、良い忠実なしもべだということ、それを聞く時に主が預けたもの、主が願ったものをしてくれましたかということにおいて、私たちは主の前に裁きを受けること、その報いをいただくことを覚えるときに、今日主の前に共に出たいと思います。マタイの福音書11章の28節から30節のところまで、本当に長く主ご自身の前に誠実をもって使い続けてくださっている多くの先輩方、兄弟姉妹、心から感謝いたします。今日でも私自身本当に先週の礼拝メッセージを通して励まされました、解放いただきました。そして今日主ご自身がただイエス様だけに従い、イエス様が永遠の初めから願っておられるそのご計画に生きるようにと一人一人を招いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞそのところに一旦お立ち上がりください。その後応答の祈りを賛美導いていただきながら共にしていきたいと思います。ではご起立の上、御言葉の朗読を3、はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私の くびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。賛美してまいりましょう。